菜園マニア。
最初からもうアメリカで就職しようと思ってたんですか、その後って。
ああ、いや、私結局、まあ、常に最初の時もちょっと言ったんですけど、全然その自分の人生設計をできてるような人ではなくて、はい、なんかね、その大学院のさっきの全校生の研究も本当に5年の中盤ぐらいにようやくなんか終わりが見えてきたっていう感じだったんで、なんかその先どうしようかなみたいなことを本当になんか短い間に考えなきゃいけなくて、でそれでまあ、まあ、じゃあとりあえずポストク行こうみたいな感じで
軽いノリで、
そうで、ポストク行くことになって、でそれで、あ、私大学院は東海岸だったんですけど、その、はい、せっかくだから西海岸の生活をしてみたいなと思って
、そういう理由なんですか？
そうなんかポストクも本当なんか場所で決めたみたいな
まあ場所大事ですけどね。
うん、もちろん研究内容とかも興味のありそうな研究室を見てっていう感じで、
はいはい、
でポストク先を決めて、まあ、でもなんか一番の動機はなんか場所だった気がしますね
西海岸行ってみたい。いや、全然違いますもんね、東と西で。
うんうん、全然気候とか、
うん、
まあ、あの東と西の違いもあるかもしれないけど、なんかまあ、はい、街の雰囲気の違いとかも全然ありますしね。なんかサンフランシスコの方だと、うんうん、シリコンバレーとかなんかそういう、
そうですね、
良さそうなイメージがあったんでは
いはいはい
ちょっと行ってみたいなって思って、でこっちの方にポストクしに来て、
うーん、
でそこから、まあ、その時はまだなんか、まあ、アカデミアもありだなみたいな感じのふうに考えてたんですけど、その先のキャリア
で、ポストク先はもう自分で完全にいろんなところを見てみて決めたって感じですか？
いや、なんか一応その、まあ、大学院の時のラボの先生にも相談して、
うんうんうん、
で先生の推薦っていう感じですかね。その先生がここいいよ、
必要ですよね、やっぱ
言ってたところを、うん、なんか一つ一つなんか全部いろんなところにバーッと出すっていうのではなくて、
はい、
とりあえず一つずつみたいな、まず一、まあ、私一つしかアプライしないんですけど、最終的にその
もう一発で決まったんですね。へえ。
まあ、なんか、まあ、先生の推薦っていうのもあるから、そこにアプライして、で結局来ていいよって言われて、でやっぱ行きませんっていうのはなんか失礼っていうのがあるから。
いや、確かにそうですね
まあ結局なんかそんな感じでそのポストク先のラボを決めて、で、
うんうん、
これもなんか本当にたまたまっていう感じだったんですけど、
はい、
そのポストク始めて2ヶ月目ぐらいの時に、その、はいはい、まあ、結局今勤めてる企業 あのハイアリングマネージャーの方からメールが来て、今こういうポスト空いてるけど興味ないですかみたいな感じのメールが来て、でそれで、まあ、その企業もサンフランシスコの近くに、まあ、サウスサンフランシスコの方にあって、で私のその時やってたポストクのラボもその、まあ、同じような部屋にあったから、はいはい、まあ、まずはじゃあランチミーティングとかでもしに、あ、こっちに来てみて、で話して、でその会社の雰囲気とかも見れるし、よかったら来ませんかみたいな感じのお誘いしてくれて。
すごいですね、いきなり2ヶ月目
もともとなんかコネクションがちょっとあって、その大学4年生の時、大学じゃない、大学院4年生の時に、うんうん、まあ、たまになんか企業がやってることなんですけど、その大学院4年生とかを対象にやるなんかグラジュエイト・スチューデント・シンポジウムみたいなものを開いてくれることがあるんですよね。その大学
院生なんだ、就活セミナー的な。
そうそう、就活、
まあ、企業紹介みたいな感じですかね。
いや、なんかどっちかっていうと、その、
はい、
まあ、大学院生何人かをセレクションして、で、
あ、もうセレクション入ってんだ。
そうそう、企業に招いて、で大学院生のなんかあの研究発表をさせてくれるみたいな。
ああ、いや、もうじゃ本当に本番の就活みたいな感じですね、それ。
そう、あ、でも全然その それは、そのグラジュエイトストゥデントシンポジウムそのものは全然就活ではなくて、まあ、ただのアワードみたいな感じなのかな。どっちかっていうと。
まあでも、企業からしたらそこでいい人見つけたいなっていうのもあるし。
そうそうそう。多分そういう目的が企業側にはちょっとあって。
ですよね。
で、まあなんかそういうシンポジウムしますがあります。なんか興味ある人アプライしてね、みたいな感じの、その、ポスターをなんか各、まあいろんな大学院に配って、その、全国全土の大学院になんかそういうのが配られて、で、うちもなんか先生がその情報を聞きつけて、で、私に、まあ、アプライしてみたら、みたいな感じで言ってくれてて、それでアプライしたやつが、まあ、たまたま通って、で、それで、一回大学院4年生の時に、なんか、まあ、今勤めてるところに、なんか来たことがあって、その、シンポジウムで、なんか、まあ、自分の研究発表させてもらって、で、あとはなんか、会社案内してくれるみたいな感じの。
いや、でもいいですね、それ。
そうそう、そういうイベントがあって。
いい経験になりますよね。
そう。で、その時の多分、まあ、流れっていうか、で、まあ、私の連絡先も知ってて、で、それで、その企業も、なんか、何、ポストが開くと、なんかそういうところから、なんだろう、連絡し始めたりとかするのかな。うん。
そんなダイレクトで来るんですね。
そうそう。なんか、本当にダイレクトで来て、で、たまたま私もその近くにいたから簡単になんかランチに行けたみたいな感じ、
なんかいろんな人と喋りますよね、多分アメリカで就活した人の話を聞くと。
そうですね、
いろんな人とランチしたりディナーしたりとか。
まあ、
そんな感じでした。
なんかいろいろあるんですけど、はい、で、一番最初のそのランチミーティングは本当に簡単な、本当に単のランチミーティングだったんですけど、3人ぐらい、まあ企業側は、まあ3人ぐらいのサイエンティストの人たちが、来てくれてて、で、まあ一緒にランチ、カフェテリアでランチして、で、なんか私の質問に答えてくれたりとかして、で、その後簡単に私の研究を、スライドを見せるみたいな、なんか20分、30分ぐらいの時間があって、
結構がっつりですね。はい。
でもなんか結構インフォーマルな感じで、その、ちっちゃな部屋でなんか気軽に話すみたいな感じの面談だったんですけど、
はい。
で、それがあって、で、それが終わった後になんか今度はもっとがっつりしたなんかフルインタビューみたいなものに呼ばれて、で、それはなんかさっきレンさんが話してたようになんかもう、一日がっつり30分ごとに違う人と話すみたいなスケジュール
が
生まれてて、なんかまず朝、
インタビュー、インタビュー、はい。
そうそう、インタビューですね。なんか、まず朝一になんか1時間ぐらいのセミナーがあって、まあ、セミナーで私が自分の研究発表をなんか50分やって、で、10分の質疑応答みたいな感じのがあって、で、その後でなんか30分ごとに全然違う人の部屋に行って話すみたいな。
なんかいやそ大変ですよね。なんかめっちゃ疲れそうだなっていう。
いやでもなんか私にとってすごい、
はい、
結構私気軽にそれに行って、なんか私は別にガチ就職っていう感じの感覚ではなくて、
あ、
まあ、ポスト2ヶ月目とかだったんで、で、
はいはいはい、
なんだろう、まあいい経験かなと思って。あ、まあ話しに行ってみようかなみたいな感覚で。
なるほど、なるほど。
全然ガチ就職ではなかったんで、その、そこまで緊張もせずに。
逆にいいのかもしれないですね、それ。
そう。で、その後、なんか夜もいい感じのレストランでディナーに連れて行ってくれて、そうですね、そんな感じで就職が決まったみたいな。
いやそれで、それで決まったっていうのもすごいっすよね。
いや、それもラッキーでしたね。
そんな、まあでも、それ終わった後に連絡来て、じゃあ行きます、みたいな感じ。
なんかそれも結構私も迷って、はい、まだポストク2年、2ヶ月目とかあったから。
そうですね、結構これからっていう時ですよね。
そうそう、なんか、いや、今すぐに今すぐになんか会社に移るっていうのも、なんかポストク先の先生にも申し訳ないな、みたいな感じのがあって。だから、 そうですね、ちょっとその時は迷ってどうしようかなっていうのはちょっと迷ったんですけど、でもなんか、はいはい、まあアメリカの就職って本当に時期みんなバラバラって、その、うん、始める時期とかもすごい好き勝手に決めれるというか、だから、
そうですね、ずっと言ってますよね。
そうそう、はい、でそう1年ぐらい待ってもらって、でそこからあの企業にあので 仕事始めたっていう感じですね。
でもすごいな、それちゃんと待ってくれたのもまあ良かったですよね。向こうからしたらやっぱ人欲しいし、
うん、そうですね、うん、
うん、いやすごいない
や結構行き当たりばったりな感じなんですけど
いやでもなんか行き当たりばったりだけど、なんかすごい経験も積めてるし、うまいこと言ってる感じありますよね。
いやまあでもなんか就職できたのはすごいラッキーなんですけど、企業に就職したから、はい、結局なんて言うんだろう、自分からすごくこの仕事がしたくて探してきた仕事っていう感じではなかったんで、その
まあ元が向こうから来てますもんね。
そうそう、なんかそっからまずはなんか、これは一体どういう仕事なんだろうみたいな、はい、どうやってその貢献できるんだろうみたいなのを模索する時期が私は結構長くて、うん、
最初でもやってることとしては、その今までやってた、まあ、有機化学の実験とか、うんうん、そこは変わってないって感じですよね。
そうですね、なんか、まあ、メイン の, あの必要とされる技術とかは変わらないんですけど、うん、まあ、なんかプロジェクトの内容はもちろん、なんか企業のなんか、まあ、製薬のドラッグディスカバリー の,、
うんうん、
あのプロジェクトになって、であとやっぱなんか規模が違うというか、その大学院とかでなんか、まあ、はい、自分のプロジェクトじゃないですか、まあ、多くてもなんか、
そう
ですね、
うん
うん、ポストクがいたりとか、 なんか下の学生がついたりとか、まあ、でも基本的になんか自分がメインのプロジェクト で自分が出した結果がもうプロジェクトの結果みたいな、ダイレクトに繋がっていくんですけど、うん、なんか企業のプロジェクトってすごい規模がでかくて、
うん、
その一つのプロジェクトにもうなんか100人単位で人が関わってくるみたいな感じ、
はいはい、いやそうっすね、
そう、うん、なんか全体像を把握するのに慣れるのにすごい時間がかかるというか、なんか
まあ確かにな、しかも単純になんか新しいこと勉強しないといけないですね。やっぱ製薬企業で、しかもかなりメカニズム的なところとかも理解しないといけないしとか、
そう
ついてきますよね。
メドケムなんで、なんて言うんだろう、うん、その PK とかなんか、
うんうんうん、
薬動体っていうんですかね、日本語で。
動体ですね。はい。
あ、動体。そう、そういうなんかパラメーターとかも理解しなきゃいけないし、うん、なんかバイオロジー系の汗とかも、まあ私自身がやることではないんだけれども、でも、
うんうんうん、
なぜかそのメドケミストがそれを理解して、で
なぜか
なぜかなぜか文字を出さなきゃいけないっていうことがあるんですよ
はい、いやでも分かってないと議論できないですよね。
そうで、なんか特に、まあ、いろんなステージ、プロジェクトの、なんかステージによっても、必要とされる知識が変わってくると思うんですけど、なんか、アーリーステージとか、なんかプロジェクトとして立ち上げる段階のものだと、うんうん、なぜか、どのアッセイを使うべきなのかとか、どうやってすれば、わかる、欲しいものが見つかるのかとか、あ、それをなぜか、メドケミストが設計してるっていう、なんで私これやってるのって思います。
いや確かに、だってそれやるって決めたところでやるのは自分じゃないっていうことですもんね。
しかもなんか
やってくださいみたいな。
これで合ってるのかなみたいな。これで本当にいいのかなみたいな。まあもちろんなんかそういうのが専門な同僚が土地で加わって、なんか方にもっと頼ることができるようになる。ることもあるんですけど、うん、
まあ本当立ち上げの時ですよね。
うん、
いやしかも、結構、うん、科学の性質というか全合性みたいな、まあとりあえずもうゴールがあって、でそれに向かって頑張って本物を作るっていう研究と、薬を作るために正解がどれか分かんないのに作っていくって全然違うじゃないですか、やってることが。
ああそうですよね、それも結構ありますね。うん、
なんかできればいいっていうものじゃないというか、
うんうんうん、
だしすっごい例えば何かのタンパク質にくっつくやつをただ見つければいいっていうわけじゃなくて、それが例えばもう口から飲むんだったら分解されにくいかとか吸収されやすいかとかもいろいろ考えることが、
うんうん、
なんかかなりジャンルとして違う化け学のジャンルなのかなって思ってますけど、
うん、そうですよね。なんか全然その、うん、何大学院の時のなんか全合成とか反応開発やってた時に全く考えたことがなかったなんかその化合物の、うん、なんかフィジコケミカルプロパティみたいな、なんか、
なんかどうやって代謝されるんだろうとか、そうそう、体の中でこういう反応起きるかなとか考えますよね。
そうそうそう、なんかそうですね、なんか新たな考えるものが増えますよね。
作るだけだったら別に考えなくていいですもんね、そういうの。
そうですよね、なんか本当にあのメドケミストになるとなんて言うんだろう、まあ、読む論文の種類とかもだいぶ変わってくるし、でそれたまになんか、まあ、実際ラボであの化合物を作る時間ができて、で、
うんうん、
あのやりたい反応の論文とかを読んでるとめっちゃ読みやすいって思いますよね。あ、ホームに帰ってきたみたいな。もう読みやすさが違う。
いや、確かになんかもうゴリゴリアッセイの論文ばっかり読んでたら辛いみたいな。
うんうんうん、バイオロジーわかんないみたいな。PK とかもなんか、うん、みたいな。私は本当に理解できてるんだろうかみたいな。
いや、確かにその、たまに全合成の論文とか読んだらめっちゃ嬉しいみたいな。
そうそう、すごいなんかほっとしますよね。
ホームだみたいな。
うんうんうん。
まあ、まあ、やっやってるベースは一緒なのかもしれないですけど、一個一個の反応とかは一緒かもしれないですけど、
うんうん、
まあでもそれも違うか、 大学で使える反応と会社で使える反応一緒とは限らないみたいな、
うん、
あります。
なんかなんて言うんだろう、さっきその最初の方にいろいろと人民反応で、はい、なんか鈴木カップリンとかなんかネギシカップリンとかいろいろと言ってたけど、うん、私大学院の時全然そういうカップリングやったことなかったんですよね。
あー、確かになんか、方向感とか薬っぽいやつで使いますよね。
うんうんうん、そう。うん、なんかそこまでなんか、アロマティックリングをいっぱい、なんかヘテロサイコをいっぱいくっつけた化合物とか全然作んなかったなと思って、なんか作ってるものも全然違うなって思って。
あー、確かに。人によって、その見てるチャートも全然違うというか、すごい有機化学やってて、ベンゼン環いっぱいついてるみたいなやつを、やってるイメージを持たれがちだけど、実際ベンゼン環のもの全然作ってねえとかありますからね、うん、研究室によっては、
うんうんうん、
方向感ありませんとか。
うん、
確かにな、それは全然違うかもしれないですね、ものとして。
うん、まあでもなんか企業に来てすごい、はい、なんでそのカップリングがすごいもてはやされてるのかはすごい理解できるというか。うん、
ああ、
うん、本当に便利な反応だなって思います。
まあ、確かになんかより確実に作れる方法とかの方が大事そうね。
うんうん、
まずいろんなパーツつけれますとか。
うんうんうんうん、今でもなんかいろいろとキャリアは模索中です。
まだまだありますしね、その研究者人生というか。
うん、
まあでも考えますよね、いろいろずっとこれをやるのかとか、うん、会社の中で自分のちょっとやってることとか立場が変わったりすることとかも、
うん、
まあ出てくるじゃないですか、ちょっとずつ。
そうですね、うん、うん、
みたいなのもどうなるのかなとか、まあ僕も考えてますけど、いろいろ。
うん、
なんかずっと同じことやってるのもなみたいな、
うんうん、
なんか人によるかもしれないですけどね、これ結構まあ今いろんなことをやっておきたいなって思いますけど、それこそもうこのポッドキャストみたいなのやってるのも、まあちょっと個人でこういうのをやってみるのもいいかもなって思って、全然よく最初分かんなかったけどやってみるかみたいな感じで始めてはいるんですけど、まあ仕事じゃないですけどねこれ、はい。
すごい時間取られそうな、
時間は取られますけどね。もうめっちゃ時間切り詰めて、いやもちろんこれ以外に普通に研究のこととか勉強しないといけないし、大変ではありますけど、まあ結構楽しいからやってるみたいな感じです。
うんうんうん、
なんかあります、研究以外でこういうのやってるとか、なんか。
ああ、いやなんかあるといいんですけどね。 まあ本当に週末とかはもうハイキング行ったりとか。
まあいいですね。
猫と戯れたりとか。
猫の写真いっぱいあげられてますよ、なんか。
私のツイッター猫アカウントなんで。いやなんか欲しいですよね。もう一つこう熱中できるものとかあるといいんですけどね。うん。
うん、熱中できるものか、趣味。
こう他のことをやり始めるとこの時間ちょっと論文読んだ方がいいのかなとかなんか思ったりしません？
ああ、いや思いますよ。だから僕それ今でもそれ結構やってるというか、うん、最初会社に入った時、うん、その大学いた時はもう土日もずっと実験してたんですよね多分僕、
うんうんうん、
でそもそも土日ないのかみたいな、まず土日ないか時間あるなみたいな時に、いや最初、まあ、いろんな、まあ、友達と遊ぶとかもありましたけど、
うん、
やっぱちょっと論文読みたくなるときは読むし、
うん、
でさ、なんだろうな、その論文読んで喋りたいなって思ったのは結構あるんですよね。その自分が読んだものとかインプットするのはいいけど、うんうん、どっかで発散できんかなみたいなのは結構思ってて、
うん、
それが今こうなってるっていうのがあるかもしれないですね、うん、
なるほど、確かに。でもなんかすごい多趣味というか、なんかまあポッドキャストの内容もなんか幅広いというか、まあサイエンスに特化はしてるけど、でも全然その有機化学とかなんか化学とかだけじゃなくて、もっと広いテーマな気がします、いろいろ。
あ、そうですね。いや最初なんかもう有機化学だけでやるっていう選択肢もあったんですけど、いやこれちょっとがっつり映像とかないと無理だなっていうのもあったのと、なんかちょっと狭いかなって思っちゃったんですね。その科学に興味ある人と話したいだったら分かるんですけど、割と科学に関係ない人と話した時の方が面白いかなって思ったのもあって、
うんうんうん、
だから結構もうサイエンスざっくりみたいな枠にしましたけど、
うん、
本当はなんかやりたいですけどね、有機化学もっと化学に特化してるなんかとか、
うーん、
あ、それこそあのケムステーションとかあるじゃないですか。
ああ、はいはい、
あれとかもともと多分有機化学の研究室の人がウェブサイト作って、うん、でいろんな記事投稿してたのが今めちゃくちゃでかくなって、
うん、
もうなんか結構有機化学者みんな見るサイトだと思うんですけど、
うんうんうん、
みたいな、ああいうのすごい楽しそうでいいよなとか思いますよね、う
ん、でもあれもすごいコミットメントじゃないですか。
あれ相当すごいですよね。会社ですよあれも。
うん、
みたいな。まあでもあくまで自分がやりたい研究はやりたいしっていうのはそっちは大事にしてますけど、
うん、
なんか会社入ってなんか実験人とかもやっぱ結構違います、その大学院にいた時の周りの感じと。
あ、
会社で関わる人とか。
ああ人、いやまあなんかみんな結構ライフワークバランスを大事にしてる人が増えたというか。
あ、
なんか全然、まあ、夕方の5時になるともうみんな帰るし
、うん、まあ家族いるっていう人が増えますからね。
そうそうそう、
はい、
なんか土日は、まあ、メールする人もいれば、なんか私1回昔土日になんかメールで返信したことがあって、で次の日に、はいはい、あのマネージャーから土日のメールは返信しなくていいよって言われたことがあって、そう、だからなんかそういう意味ですごいなんかストイックさはなくなった気がしますね。
ああ、うん、そうなんだ。
まあでもなんかそれでもみんなやることはやるというか、うん、なんか、
うん、逆に時間限られてますよね。
そうですね、なんかそれでなんかサイズの質が下がってるような感覚はないんで、
うんうんうんうん、
なんかちゃんとみんなその、うん、そういう意味でライフワークバランスがしっかりしてるというか、なんか区切ることが上手い人たちなんだなと思って、なんか時間の使い方とか、
うん、いやいい職場ですね。
そんなことはないんですか、レンさんのところは結構。
あ、いや僕のとこも結構そんな感じではありますよ。そんな土日にバンバンメールしてるってこともないし。
うんうんうん、
そんな深夜遅くまでずっとって、まあなんかたまにその夜遅めの会議とか入ったりすることはありますけど、まあ、そんなにいつもあるわけじゃないし。
あ、そうなんだ。
その代わりもいる時間はもう、うん、うわーってやることをやるっていう、みんなそうですけど、
うん、
っていうのは、うん、大学の時は 思えば時間めっちゃあったなっていう感じだし、そんなに、なんだろうな、詰め込んでたつもりだったけど、会社入ったら、もっと時間効率化できる機会とか、あとは他の人に助けてもらうとか、そっちを考えるようになったなって感じですね。自分一人プレイじゃないんで。
ああ、そうですね、うん。それは確かにありますね。なんか、分担というか、チームプレイなことが多いんですよね。
まあでも、そういうライフワークバランス大切にするっていうのはもう一緒ですね。日本もアメリカも。
でもなんか他になんかありますか、その人の違い。
人の違いか、会社のマネージャーと大学の教授は全然違うなって思いますね。
あ、
マネージャーの方が多分研究以外でも考えることたくさんあると思いますし、なんだろう、マネージャーってなんか研究のマネージャーってすごい難しいんだろうなっていうのはめっちゃ思うことあって、
うん、
教授はめっちゃ科学のこと考えまくってアイデア出すっていう方にフォーカスできる気がするんですけど、
うん、
どうなんだ、でもマネージャーって それの時間あんま取れないんだろうなっていうのはちょっと思いますね。
ああ、
そんなことないですか。
そうですね、まあでも確かになんか企業の自分の上司とかマネージャーっていうんですかね、その、
うんうん、
はなんかやっぱりなんかキャリアゴールとかなんかそういうのを一緒になって考えてくれるっていうのかな、なんかそういうのって日本でもあるんですかね。
ありますよ。まあその面談的なやつで、
うんうん、
多分研究だとそういう割とちょっと研究から距離離れたそれこそマネジメントの人なのか、本当に研究の専門でがっつりやり続けるのかっていうパスが割とあるかなと思って。
あ、そういうなんか、
はい、
にも研究をほぼやらずにマネージャー専門パスとかがあるんですか
っていう人もいますね。
へえ、それはどういう仕事をしてるんですか。
あ、なんかそれこそもうちょっと開発寄りというか商品にもっと近い方で、
うん、
その研究の知識を生かしてやるとか、あとは戦略考える的なところかもしれないですね。もっとその研究の一つ、そうですね、もっとビジネス寄りっていうのかな、
うんうん、なるほど。
例えばどっかとその提携して、
うんうん、
他の会社の技術を導入しようかなとか考える人とかって結構研究分かってないとできないじゃないですか、うんうん、技術の中身とかっていう方に行く人もいますね。
あ、確かに。あ、でもなんか今うちの会社のなんか自分の部署と重ね合わせてみると結局、
はい、
まあ私の部署は、なんか、メドケムの部署で、で、
はい、
上に行くと、まあ、ディレクターとか、そういう、なんか、デパートメントヘッドとか、そういうポジションになるんですけど、うん、でも、ディレクターの、先輩たちも、結局みんなプロジェクトに所属してて、その、
うんうんうん、
で、それにプラス、多分、マネージング業みたいなこともやってて、でも、マネージング業っていうのは、なんか、その自分たちのディレクター下にいる、まあ、サイエンティストのキャリアゴールとかそこら辺をマネージするみたいな感じの仕事なんですけど、でもメインはやっぱりなんか、まあ、薬を開発するプロジェクトをみんな一つは持ってる感じなんで、なんか完全になんか研究から離れてる感じの人はうちのデパートメントにはいないかなっていう感じですね。で、なんかさっき言ってた感じの、そのもう少し開発寄りとかビジネス寄りとかに行く人は、うん、とかに行きたい場合は多分デパートメントをトランスファーしてる気がします。
ああ、全然違うところに、はいはい、
そうそう、なんか社内転職って、まあ多分そういうことをするにはもうまた一から就職というか面接プロセスを受けなきゃいけないだと思うんですけど。
ああ、そうなんですか、
うん、
確かそれちょっと違うかもしれないですね。
うん、そうですね。で、なんか今さっき言ってたなんかビジネスサイドとの関わりもなんか一応研究者として関わることもできるというか、うん、
そうですね、ミーティングには参加する研究者みたいな。
そうそう、
ああ、それもありますよね。
うんうん、詳しくは多分絶対話しちゃいけないんですけど
、うん、いや、そうですねあ、そういう場としてこの部署の人詳しいから呼ぼうみたいなのありそうですよね。
うんうん、まあ最近私もちょっと参加し始め、少し関わり始めた、
うんうんうん、
なんかこういうビジネス系の、まあなんか他の会社が開発している この薬が興味があるから提携しよう的な話が持ち上がった時に、
はいはい、
まあ、多分その、
はい、
そういうことをメインとして仕事としてやってるなんかビジネスサイドの部署があるんですけど、その部署の人たちがなんかまずチームを作るんですよね。で、そのチームに必ず、サイエンティストが絶対入ってて、その、例えば私たちだったらなんか、オーケミストの代表としてなんか、一人か二人は絶対入ってて、で、あと、まあ、バイオロジーの、その、なんだろう、提携に興味がある先の作ってる、その薬のターゲットのことに詳しいバイオロジストも絶対入れてて、で、あと、まあ、状態に詳しい、なんかそのデパートメントからの人も入ってて、で、あとなんか、セーフティーとかを、やってるデパートメントの人も入っててみたいな、そういうなんか、各専門のある、あ、各、なんだろう、そういう、専門部署からサイエンティストを集めたチームが作られて、で、そのチームでなんか、その提携先の、なんだろう、を評価していくみたいな。
なるほど、なるほど。
に関わることもできるというか。
じゃあ結構いっぱいいるってことですよね。その一個のチームで人数としては割といって、
うんうんうん、
で話聞くっていうことですね。
そうですね。なんか、さっき相手先のプロジェクトに、投資する価値はあるのかどうかを決めるみたいな。まあ、まあそういうサイエンティストたちの話を集めて、で、まあこれはいいものなのか悪いものなのかみたいな評価を決めて、で、いいものだったとしたらどれぐらいのお金の価値があるのかっていうのはそこから先はもうビジネスサイドの話なので私たちは知らないんですけど。
まあでも会社によって全然やり方違いますよね。
そうですね。
なんかあんま細かいこと言えないから難しいですけど。こういう生の話ってやっぱ聞く機会あんまないと思うんで、
うん、
僕個人というかこれ聞いてる人とかなんか一番そうだなと思ったのは意外と何も考えないでやってみたら意外といけるよっていうそこですかね、一歩踏み出す勇気みたいな
ね、そういうの大事ですよね。
と思いますね。そこが今につながってますもんね。いい話聞けました。
いや、参考になれればいいんですけど、全然なんか他のエピソードみたいに詳しいなんか研究とかのトークができなくてすみません。
あ、いや全然いいんですよ。てかむしろあのしたらあの会社に怒られるんで。
そうですね。
そう、今の話でできないと思いますけど、でもこういうなんか全体の流れというか研究者の育つ過程みたいななんかそういう話って面白いと思うんですよね。
まあなんかね、誰かの参考になれればいいですけどね。
あとはちょっとでも化学とか全合性の面白さが伝わってるといいなっていう。
これなんか聞き返すのがちょっと怖いですね。
雰囲気が伝わればいいんですよ。
最初の話に戻ると、もともとレンさんはなんか他の一緒にポッドキャストをやる感じの人を探してたんですか？
あ、そうですね、最初。なんかどっちかというと、まあ、僕今やってるやつで、僕が全部プラスアルファでやるのはきついかなって思うんですけど、誰かやりたい人のサポートぐらいだったらできるかもなって思ったのもあるんですよね。っていう意味で探してるっていう意図でしたね、あれは。え、なんでですか？
いや、なんか、もし、
やります？
なんだろう。いや、どこまでコミットできるかも謎なんですけど。
いや、なんかそんなガチでやらなくていいと思ってるんですけどね。
あ、でもなんか、こういう、いろんな、サイエンスの業界で働いてたりとか研究とかしてる人たちの話をいろいろと聞く一つのきっかけになるじゃないですか、はい、こういうポッドキャストって。
そうですね。
だからそういう意味ではすごい楽しいのかなって思ったりはしてて。
面白いっすよ。
そうですよね。なんか、まあ、なんか手伝えることとかあったりします？
あげればいっぱいあるんですけど、それはあれですか、なんか自分で喋りたいっていう気持ちはあります？なんかいろんな形あるかなと思いますけど、
喋るというのはその 私がトピックを用意して話すっていう感じですか、それともそのインタビュアーとして誰かゲストに話を聞き出すみたいな感じなんですか？
あ、どっちもありえるかなと思いますけど、多分、うん、トピックを、まあ、人によってはこういうトピックで喋りたいっていう人も中にはいるかなと思ってて、でそういう人はなんか僕今やってる方、そんなに手間かかんない方法であるし、お金もかかんないんで、こうやってやってますっていうのを伝えれたら、その人がなんか喋る場所を作れるじゃないですか、
うんうん、
みたいなのができたら、なんかいや僕は個人的に面白いなっていうのと、たまに僕がそれで聞き手として出てもいいしとか思いましたけどね、うん、それはトピック用意してくれで、インタビュアーだったら、でも確かに僕これサイエンマニアずっと僕一人でやってるのがあるんですけど、別に僕以外と僕以外が喋ってるのがあってもちょっと面白いかもなっての思ってるんですよね。ちょっと違う化学反応起きるかなとか、今までのゲスト同士が話したら面白いかもなみたいな組み合わせとかもあったりするし、そういうのもやってみたいんですけどね。
なるほど。
っていう感じですね。そんな、まあ、具体的にではないですけど。
そうですね。
なんかやってみたいこととかあるんですか？
ああ、やってみたいこと。でもなんか、まあでも、これなんか、他のなんか分野で活躍してるような人たちの話を聞く感じのインタビュアーとして関わるのは面白いかもしれないなっていうのは、ちょっと思いますね。うん、どれぐらい、正直どれぐらい時間かかってますか？
まあ、このサイエンマニア、このインタビュー形式のやつで言うと、ちょっと最近若干更新頻度下げたんですけど、大体月1人か2人ぐらい話して、で、そっから編集するのは、どんぐらいかかってんだろうな。まあでもその収録した時間、かけ2ぐらいはかかるかもしれないですけど、本気でやると。かけ2だったら早い方かもしれない。で、やって、で、そっからなんか、アップロードするとか、その辺は結構すぐできるんで、っていう感じですね。時間。まあ一番大変なのはアポ取るとこかもしれないですね。なんか、予定合わせて。人を探してくるのが一番、いやだから、過去のゲストの方にも言ってるんですけど、なんか誰かこういう面白い人いるよっていうのを教えてくれるだけでも僕めちゃめちゃ助かってるんですよね。最近とか。誰かの紹介とかいうパターンもあって。
確かに。なんかそういう意味で、なんか話聞いてみたい人に、なんか勝手に連絡して、
はい。
っていうのもあるのかな。でもどれぐらい、なんだろう。どれぐらいの頻度で断られます？
あ、断られる。あ、でもほぼないですよ。
ほぼないですか？
2人ぐらいですね。すごい僕、なんか僕より全然めちゃくちゃフォロワーいっぱいいるみたいな人がいて、で、何人かからその人とレンさん話したら面白いんじゃないですかみたいな提案されて、1回 DM してみたことあるんですけど、その人はちょっと忙しくてみたいな、時間取れなさそうですみたいな感じで。でもそれ以外はなんか基本、あ、なんか面白そうなんでいいですよみたいな感じ。意外と、いや、それこそ何も考えないで聞いてみたら、割となんかみんな、なんかポッドキャストそんな普段自分聞かなくてよくわかんないですけど、まあいいっすよみたいな、研究の話できるならみたいな人は結構いますよ。
なんか
助けられてる。
それはいいかもしれないですね。どうなんだろう、なんか聞いてみたい人いるのかな。
それはぜひ、そうだな。まあなんか喋ってみたい人もいたらいいなと思っててはいたんで、多分毎週とかなっちゃうと辛いんで、なんかたまにぐらい、月1とか。
そうですね。
なんかやってみます？
なんか、どうなんだろう。じゃあその月1ぐらいでお手伝いする感じで。
マジっすか。
どうしようかな。
いや、まあでも別にあれですよ、一回やってみて、なんか別にやめてもいいですし。
そうですね、なんか月1ぐらいだったらいけるかな。なんかそう、さっきの話ちょっとあったんですけど、仕事とはまた別になんか楽しめる趣味みたいなものがあるといいなとも思ってたんで、そういうなんかポッドキャストっていうのはなかなかいいものかもしれないって。
いや、いいと思いますよ。 なんかめっちゃ勧誘してるみたいになってるから
。いや
、あの、何がいいって、多分、その、音声だけだし、結構気軽にはできると思うんですよね。うん、あの、うんうん、他のものに比べると。うん、別にそんな考えることもあんまり、そんなにないし、本気でトピック考えてくるとかなると、まあ割とそれにかかる勉強。まあ僕、サイエントークで全然自分の専門じゃないこと、話すときとかありますけど、
うん、
まあ、それはそれなりに本読んで、ちょっと準備してとかはやってますけど、もともと本読むのは好きだったんで、それを還元してるっていう感じでやってますけどね、それをずっとやるのは多分かなり大変ですね。
うん、
まあ、僕結構大変ですよね、今。
忙しそうです、ね、
結構大変。いや、割と、いや、それこそこのサイエンマニアのちょっと更新頻度をちょっとだけ下げますみたいな、一周空きを作ることにしたんですよ、ゲストとゲストの間。うん、それもちょっと本業の方、これ忙しくなってくるなっていうのに合わせてちょっと変えたりしたんですけど、
うんうん、
なんか意外といろんな出会いあるし、僕の会社関係なしにして、違う研究者の人からヒントもらえることもあるし、
うんうんうん、そうですよね、
とかあるから、うん、うん、いや、ぜひそれはやりましょう、なんか。
じゃあまずはなんか月一で、そうですね、そんな感じでお手伝いできるような、
うん、あの、もしなんかこの人と喋りたいみたいないるんだったら、一回それでやってみてもいいかもしれないですよね、その自分で話してみて、うん、それを録音してみるみたいなとか、
うん、そうですね、うん、今なんかパッとは思いつかないんですけど考えてみます、はい、
ああ、いや、ぜひ、そんななんか仕事じゃないんで楽しいことが一番なんで、はい、
なんか自分と全然違う分野の人の方が話しやすいと思いますか、
うんうん、
それともやっぱちょっと似通ってる方が最初は話しやすかったりとかします？
結構そのジャンルによってはなんかちょっとだけ予習するときはあって、
うん、
それこそ何も知らないジャンルだと自分が持ってる背景知識に全部依存しちゃうんで、なんかあんま引き出せなかったなみたいなときもあるんですけど、
うん、
よりかはちょっと知ってるかなぐらいの方が話しやすいかもしれないですね、
うん、
だから化学系生物系は広いんで、
うんうん、
大体いけますよ多分
確かに
これ量子力学とかはきつかった、
はい、あ、初回とかはやっぱりなんか直接知ってる人の方が話しやすいですかね、はい、それとももう全然知らない人に DM で行くっていう方がいいのかな。
難しいですけど、例えば僕はあの Twitter のスペースの機能わかります？
あ、見たことあるけど使ったことはないですね。
なんか喋る、それこそこういう感じで話すのをツイッター上で聞きに行けるみたいな、
うんうん、
それなんか生放送的なやつがあるんですけど、僕最初それをちょっとやったら、それ聞きに来てくれたのがたまたま研究者の人で、でその人はツイッター上でなんか喋りたいみたいなリクエストくれたりするんですよ、ね、で喋って、うん、あ、じゃあちょっとポッドキャストでも話しませんかみたいな感じで決まることが多かったんで、うん、なんか全然知らない人にいきなり DM すると返ってこない可能性も、まあ、もしかしたらあるかもしれないんで
そうですよね、なんかそこら辺のバランスが、うん、
うん、そうですね、まあ最初なんか3人にしてもいいですけどね、僕と、なんかもう一人新しい人と話してみてみたいな、でも面白いかもしれない、
うん、そうですね、じゃあまずはそれで一回練習してみて
それやってみます？
そうですね、あ、でもなんかどうなんだろう、私サンフランシスコなんで時間の調節が難しいかな、大丈夫ですかね、
あ、時差的に、まあ、なんか土日行ける人だったらいいですけどね、いや、あの今日みたいな感じで、うん、てか今時間大丈夫ですか、うん、そっちも夜、
私は全然金曜日の夜10時ぐらいなんで、
あ、そうですね、多分土日にはなるかもしれないですけど、
うん、
うん、僕結構いつも平日の夜とかにの遅い時間とかにやってることが多いんですけど、そうなるとあんま合わないから、
そうですね、
うん、まあ今日みたいな感じなのが一番ちょうどいいのかもしれない、
あ、じゃあなんかゲストの方でこの時間帯
い
けるよっていう感じの人がいたら、ぜひお声かけください。
あ、そうですね、ちょっとそれ考えてみます、あの またこれ今ちょっと収録と全然別なあの別話になっちゃいましたけど、いやなんかいや僕めっちゃ嬉しいなと思って、そのやってみたいというか今までいなかったんで、
うん、あそうなんですか、うん、いやまあ私もなんか話聞いてみたいなっていう感じの人を考えておきます。
あぜひぜひ嬉しいな、うん、それはじゃあもしかしたらもしかしたらというかまあ再登場がありそうということで
もしかしたらそうですね、
はい、ではぜひぜひじゃあまたそれは話し合うということで、まあ、あのとりあえず今回のやつ締めますけど
あはい、はい、いや長々とすみません。
いやいやいやいや、いつも2時間ぐらいにはなるんで全然大丈夫なんですけど、なんかこういうキャリアパス的な話が出てくるのはなかなかなかったのですごい楽しかったです。
いや、いろいろとお話できて私も楽しかったです。
はい、ありがとうございます。で、まあ、今後ももしかしたら何かご一緒できるかもっていうことなんで、ぜひよろしくお願いします。
いやいや、こちらこそ、なんか私全然ポッドキャスト初心者なんで、はい、多分エチから教えてもらうことになると思うんですけど。
ああもう全然教えますよ。なんかもうあとこれ聞いてる人でも私も手伝いますよみたいな人いたら連絡してください僕に。みんなでやりましょうっていう。
すごいちょうどいい勧誘会になった。
いやいい勧誘会になりましたねこれ、流れるような感じで最後。はい、ということで、はい、今回のゲストをたっぷり語っていただきましたみそさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでお聞きいただきありがとうございます。サイエンマニアはあらゆる分野のゲストを招き、サイエンスの話題を中心にディープでマニアな話を届けるポッドキャストです。番組に関する情報はツイッターを中心に発信しています。感想はハッシュタグサイエンマニアで、またポッドキャストのレビューもよろしくお願いします。次回もまたお楽しみに。